おはようございます。ただいまから2021年9月26日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは聖歌85番をもって神様を賛美いたしましょう。本日は1番から3番までとなります。会衆の皆さんはマスク着用で小声またはハミングでの賛美にご協力をお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りをいたします。神様、おはようございます。あなたの尊いお名前を賛美いたします。今日もあなたの憐れみによって生かされ、新しい一日を与えてくださり、あなたが私たち一人一人をこの礼拝堂へ、そしてオンラインでつながるそれぞれの礼拝の場へと集めてくださった恵みに感謝をいたします。膝をかがめ、頭を垂れ、すべての創造者であるあなたの御名を褒めたたえる私たちの礼拝をどうぞお受け取りください。先週、私たちは大切な仲間との 別れを経験いたしました。またいつか天国での再会という希望を持ちつつも、私たちは今悲しさと寂しさの中にいます。計り知れないあなたのご計画をいつか私たちが悟ることができるように、どうか助けてください。特に残された家族の方の上に、あなたからの特別な憐れみと癒しの言葉をどうぞ語りかけてくださいますようにお願いいたします。今朝も御言葉をありがとうございます。本先生のメッセージを通して語られるあなたの御心を知ることができるように、私たち一人一人を聖霊で満たしてください。また本日はギデオン礼拝です。ギデオンの働きについてお証しを聞き、共に祈る時を備えてくださりありがとうございます。この地で一人でも多くの方に命の言葉が伝わるよう、これからもギデオン会員お一人お一人の働きをあなたが祝福してください。そして新たに思いを与えられ、ギデオンの働きに賛同し共に働きに加わる方をあなたが起こしてくださいますようにお願いいたします。この祈り、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日はギデオン礼拝ということで、ギデオン教会のお働きの証を聞きたいと思っております。去年に続きまして、まだこういう状況ですので、ほとんどの教会ではこのギデオン礼拝の時を持つことができていないんですけれども、恵み教会では今年もギデオンのお証を伺って、またそのための働きの支援をできればなというふうに思っております。去年は他の教会のギデオン会員の方が来てくださってお証をしてくださいましたけれども、今年は恵み教会のギデオン会員の清水民夫さんのお証を伺いたいと思っております。国際ギデオン教会というのは115年前に2人のアメリカのビジネスマンによって立ち上げられた神の言葉を、聖書の言葉を一人でも多くの人に分かち合いたいという趣旨で始まった活動ですね。で、今では世界200カ国以上で 行われている、また聖書配布がなされている、そういう団体ですけれども、その200カ国以上のギデオン教会の中で11カ国が理事国としてこうあるんですけれども、その理事国というのは特徴として、大きな特徴としてのうちの一つが、他国の力を借りずに自分たちの国で聖書を作って、その作った聖書を配布することができるっていうのが理事国11カ国なんですね。で、日本もそのうちの一つに入ってますけれども、日本でキリスト教はマイノリティですけれども、それでも自分たちの力で聖書を印刷して配ることができているっていう、その理事国に入っていると、とても感謝なことだなというふうに思っております。ギデオン教会の働きが主に中学校等々の学校の前でこう聖書配布することでしたけれども、去年から今年にかけてずっとその働きができておりません。でも知恵を絞って、医療従事者の方々、また病院関係者の方々に聖書を郵送するというような働きも続けておられます。たっとい働きですので、覚えて、私たちもできることをしたいなと思います。また今ギデオン教会は新しいギデオンの有志、またギデオンフレンズという女性の方も募集しておりますので、もし神様に召されてるなと思ったら、ギデオン教会に入りたいと思っていただければと、申し出てくださればと思います。実際入るととても楽しい交わりで、本当に有意義な時間を過ごすことができますので、はい、では、今日は清水民夫さんにですね、お明かしをしていただきたいと思います。歓迎の意味を込めて拍手を持ってお迎えいたしましょう。
皆さん、おはようございます。私は日本国際ギデオン教会茨城南支部の奉仕をしております清水民夫です。日頃ギデオン教会のためにお祈りくださいましてありがとうございます。私と聖書との出会い、そしてギデオンの働きをご紹介させていただきます。私のギデオンの聖書との出会いは高校生の頃でした。通学に往復3時間かかっていましたので、十分本を読む時間がありました。高校の図書室でギデオンの聖書を借りて通学路で読んだことがありました。その時は貸し出し期間に全部読み切ることができなかったので、新約聖書の途中まで読んで図書室に返却してしまいました。それから英語を習うためにアメリカ人の集まる原宿のユニオンチャーチや市ヶ谷のアメリカ人宣教師の英語聖書クラスを行っている教会に行ったりしました。そしてクリスチャンである妻と出会い、婚約時代から石岡キリストの教会に通うようになりました。こうして徐々に教会に導かれてきました。結婚してから心臓に障害のある長男を与えられた時、私を支えたものは聖書でした。息子は生まれてすぐに手術を受け、また3ヶ月後にも手術を受けました。その間、心配で本当にどうしたらいいかわからない状態でした。人の親になるということはこういうことかということを知りました。しかし妻は落ち着いて聖書を読み祈っていました。私はその時一緒に祈りました。不安であった私は その何か平安に包まれました。息子の手術は無事終わり、しばらく入院後自宅へ戻ることができました。それから息子は小学生の時と高校生の時にも手術をしましたが、その度に祈り、神様の恵みに支えてられてきました。息子は成長し、信仰も与えられて、クリスチャンの女性との結婚生活を今は送っています。私自身の話になりますが、私には3つ誕生日があります。1つ目は人間として生まれた誕生日、2つ目はバプティスマを受けてキリスト者として生まれ変わった誕生日です。そして3つ目は2009年の正月に起こりました。職場の OB 会の新年ゴルフの後、お風呂に入って表彰式に出席しようと会場のドアを開けた時でした。急に意識が薄くなり、眠くなり倒れてしまいました。意識が薄れる中、私の名を遠くで呼ぶ声と救急車のサイレンの音がかすかに聞こえました。目が覚めたのは病院の ICU のベッドで、目の前に駆けつけてくれた妻の顔が見えました。今まで眠ってたの？と私は妻にポツンと言ったのでした。不整脈の心臓発作で心肺停止となり、仲間の心臓マッサージや救急隊の AED で一命を取り留めたのでした。後から聞いた話では、先輩とゴルフ場のコック長とマネージャーの3人の交代で AED が到着するまで心臓マッサージをしてくれたのです。その先輩は講習を受けた経験者で、救急車にも同乗して必死に名前を呼びながら意識を取り戻そうとしてくれたのでした。おかげで後遺症もなく救われました。これは神様が周囲の方を用いて助けてくださったと考えて、神様が何か導いてくださっていると感じたことでした。この三つ目の誕生日を迎えてから、何か神様の御心のために使えようと考えました。そして翌年にギデオンの奉仕を始めたのでした。今新型コロナウイルス感染拡大が進み、収束する見通しが遠のいています。そんな中、私たちギデオンは医療関係の機関に聖書贈呈をするプロジェクトを始めました。また日本キリスト教会連合石岡教会協力、名誉牧師であられるダマレスメモリアルケアセンターのチャプレンでもある持永太夫先生の依頼で、訪問医療のメドアグリクリニックのドクターたち、看護師、また有料老人ホームアグリガーデンの介護士の方々や利用者と家族の方々に聖書を贈呈する企画を計画中です。このクリニックと施設のスタッフの皆さんは、日々の働きの中で生と死に向き合っておられます。余命宣告をされた利用者の方々、人生の最後に関わっている医 医療関係の皆さんが神様の御言葉に触れ、福音を知り、慰めと平安を得ていただけるように、私たちは聖書を通して希望を届けたいと願いで、このプロジェクトを始めようとしています。私はこのようにギデオンの奉仕に関わるようになりました。ギデオンの働きを始めてからさまざまな奉仕があることを知りました。中高生への聖書贈呈の奉仕があります。若いうちにイエス様との出会い、導かれるようにと願っています。しかしギデオンの奉仕とは必ずしも平日に聖書を贈呈する奉仕だけではありません。今日のように日曜日に皆さんにギデオンの活動を紹介する奉仕もあります。平日お忙しい皆さんにもできる奉仕です。ここで皆さんにギデオンから3つのお願いがあります。1つ目はギデオンの働きのためにお祈りください。贈呈された聖書が御旨にかなって用いられますように、またギデオンの働き一つ一つに神様が導いてくださるようにお祈りください。二つ目はギデオンの聖書購入のためにお捧げください。私たちの聖書贈呈は皆様の献金から成り立っています。コロナ禍で対面での学校の生徒さんへの聖書贈呈はできていませんが、医療関係などの皆さんに贈呈することもあります。これは皆さんの献金がよりどころとなります。3つ目はギデオンの会員になって奉仕にご参加ください。ギデオンの働きは学校、ホテル、病院、福祉施設などに聖書を贈呈しています。ギデオン会員も高齢化しており、一人でも多くの方が参加されることが明日への働きの希望となります。ギデオンフレンズという制度もできました。女性一人でも参加できます。これらをお願いして私のギデオンの証を終わります。本日はギデオンのために貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。感謝いたします。
ありがとうございました。それでは、ギデオン献金の時間を持ちたいと思いますが、その前に一言 お祈りさせてください。天の地なる神様、あなたが115年前に2人のビジネスマンにあなたの御言葉を分かち合いたいという思いを与えてくださり、今は200カ国以上であなたの御言葉を配布し、また分かち合う働きが継続しております。コロナ禍にあってそれぞれの国でも働きが滞っているところもあるでしょう。しかしあなたはまた新たな知恵を与えてくださり、新たな分かち合う場をお与えくださっていることを感謝いたします。日本のギデオン教会の方々もなお諦めず、あなたの御言葉が必要なところに届くようにと熱心に奉仕をしておられます。どうぞあなたがその働きを豊かに祝してくださいますように、そして何よりも喜びと楽しみを持って満たしてください。また新たなギデオン会員が、ギデオンの勇士が立てられてこの奉仕に加わることができますように助けてください。献金のひとときを持ちますから、この献金を
大いに祝し、用いてくださいますように感謝いたします。御言葉であられる救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、それではギデオン献金の時を持っていきましょう。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても、お見過ごしくださっても大丈夫です。賛美を賛美しながら献金の時を持っていきます。聖歌338番です。献金感謝の祈りをギデオン会員の稲本修一長老にしていただきます。お願いいたします。
恵み深い天の内なる神様、皆を賛美いたします。今日こうしてギデオンの聖書のための献金を御前にお捧げできましたことを心から感謝を申し上げます。ギデオン会員教会創立以来120年近くなりますけれども、21億冊という聖書が全世界のまだ神様を知らない方々に贈呈されてまいりました。そしてその聖書を神様が用いてくださり、実に多くのキリスト者が誕生しました。ある人は牧師、伝道者、そして宣教師として福音の宣教の拡大のために活躍されてこられました。そして現在もその働きが拡大しておりますことを心から感謝いたします。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと御言葉にございます。今コロナの中で 小中高生たちに贈呈がままならない状態にありますけれども、今医療関係の方々にその聖書を贈呈するその計画を今実行に移しております。どうぞこの計画をあなたが尊く用いてくださり、どうか医療関係者の中から救われる魂を起こしてくださいますようにお願いいたします。どうぞまたこのギデオンの働きに加わる器をあなたがこの教会からも起こしてくださいますようにもお願い申し上げます。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。はい、ありがとうございます。今もありましたけども、ギデオン会員を募集しておりますので、ぜひ、参加したいと思われる方は申し出ていただければと思います。では、聖書をまた分かち合っていきたいと思いますので、聖書を開いてください。新約聖書エペソ人への手紙の1章5節の御言葉になります。新約聖書エペソ書1章5節の御言葉です。それではお読みいたします。エペソ書1章5節、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。前回のエペソ書の学びから少し時間が経ってしまいましたけれども、今日は今お読みしたエペソ書1章5節の箇所から、父なる神様がイエス・キリストによって私たちをご自分の子にしようとされたそのことについて考えていきたいと思っています。この5節の御言葉をこう何気なく読んでいきますと、当然のことと思い込み読み流してしまうかもしれませんが、少しこう気にかけて読んでいきますと、ご自分の子にしようという言葉の不自然さに気づかされます。なぜ不自然かと言いますと、自分の子にしようという親の意図とか親の選択のもと生まれてきた人は誰一人としていないからですね。すべての人は生みの親から生まれてきましたけれども、誰を産むのか、どんな子を産むのかという親の明確な意図とか選択のもとに生まれてきた人は誰もいません。つまり人が生まれるということにおいては、この子を私の子にしようという親の意思とか選択などの入る余地は全くないということですね。この子を自分の子にしようという思いを具現化できるのは、もうすでにこの地上に命を持って生まれた子供に対して大人が発動できる選択です。すなわち養子にするということですね。この5節に出てきますご自分の子にしようというこの言葉は、言語を直訳しますと養子にしようという言葉になります。でも訳されている言葉は養子にしようではなくて自分の子にしようという言葉ですね。じゃあなんで養子にしようではなくて自分の子にしようと訳しているのかなとこう考えますと、多分その私たち読み手に誤解を抱かせないためかなと思うんですね。じゃあどんな誤解なのか。実際は実子であるということよりも養子にするということの方が、この子を我が子にするという親側の意思がはっきりと現れていますし、強く尊く愛の行為であるにもかかわらず、養子にするということを実子であるということよりも、こう意味合い的に弱く取ろうとする理不尽な見解といいましょうか、主観が日本社会にあるということを考慮して、養子にするではなくて自分の子にすると訳したんだと思うんですね。こう訳すことによって自分の子以上に
自分の子にしたいという意味合いをこう際立たせたかったのかなと思います。もちろんこれはこれで素晴らしい役だと思いますけれども、自分の子以上に自分のこととしたというその意味合いをより鮮明にするためには、その私個人的にはその英語の聖書などのように養子にしたというふうにこう直訳した方が良かったのが良かったんじゃないかななんてこう思ったりもします。でこの養子にするという訳でも良かったんじゃないかなと思えた、そのこう胸を打つといいましょうか、胸がこうジーンとする一つの実話を伺ったことがあります。こうアメリカでの話ですけれども、ある小学生の男の子が、自分が養父母に育てられている養子であるということを思って、クラスでいじめに遭いました。でそのことを家に帰ってお母さんに話したんですね。そしたらお母さんがその少年にこう言いました。あなたはお父さんとお母さんにとってかけがえのないたっとい無二の息子なの。私たちは幼いあなたを見て、あなたを私たちの息子として育てたい、私たちの息子にしたいと思って、あなたは私たち夫婦の子供になったの。明日学校に行って、あなたを傷つけた子たちにこう言ってあげなさい。僕は僕のお父さんとお母さんの明確な意思によって、僕のお父さんとお母さんに選ばれたお父さんとお母さんのたっとい息子なんだ。このクラスの中で僕は唯一お父さんとお母さんの選びによって僕のお父さんとお母さんの子供になれた誇らしい子供なんだよ。ものすごい言葉だなと思います。血は水よりも濃いではなくて、意思による選択は血よりも濃いということですね。自分の子以上に自分の子だということです。この男の子はこのお父さんとお母さんの明確な意思によって新しく生まれた子供とされたんですね。聖書にも人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんと言いますけれども、父なる神のご意志に従って神の子として新しく生まれ変わることの重要性について教えてくれていますね。聖書は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないということを真理だと言います。私たちは真理という言葉を前にして、いろいろな言葉を持ってこう表現したりしますけれども、聖書は人が新しく生まれて神の国を見ること、これが真理だと教えますね。神様は私たち罪人をイエス・キリストによってご自分の養子にしたというこの教えは実施である以上のことだとおっしゃるんですね。神様の唯一の実施はイエス・キリストだけです。私たちよく知ってますね。福音書の記述を見てみますと、ヨハネから洗礼を受けたイエス様に向かって天から神様が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声をおかけになったことを記していますし、またイエス様も人々の前で神様のことを父と呼びました。そんな神の唯一の実施であられるイエス様を、父なる神様は私たち罪人を神の養子とするために十字架におかけになったんですね。父なる神は私たちを養子とするために実施の命を差し出されたわけです。私たちイエス・キリストによって神の子とされた者たちの命の価値というのは神の実施、イエス様の命の価値以上だと思わせるほどの命ですね。またその存在、私たちの存在は神の実施以上に尊い存在だと
思わせるほどの存在ですね。あの神に実施以上の存在とか、神の実施の命以上の命だなんていう、このとてつもないことを今あまりにもこう簡単に言葉にしてこう言い表してますけれども、このとてつもないことを私たちはよく理解できません。することもできないですね。誰一人としてこのとてつもなさを理解することはできません。ことされた私たちのその理解の度合いにかかわらず、私たちは私の実施以上に私のことするんだという神様のその覚悟と決心と決意のもとをことされた者たちです。養子になるというのは実施であるということ以上の深遠な意味があると聖書は私たちに教えてくれるんですね。また父が子だと宣言するということは、その子を正式な法的相続人として立てる、認めるということでもあります。父の所有のすべてを与えても惜しいものなんか何一つない、あげてもあげてもあげ足りないほどの存在が子だということを聖書はまた教えてくれます。イエス様が教えてくださった放蕩息子の例え話にそれがよく表れてますよね。ルカの福音書に記されている放蕩息子の話は、自由気ままに放蕩してボロボロになった息子が父親のその限りない愛を持って受け止められて許されたという、心に響くこう感動劇の印象が強いですけれども、この感動を何をもって表現するかといいますと、生々しいお金の話をもって私たちにその感動を実感させるんですね。イエス様は当然のように私たちはお金に感動するということを知っておられたわけですね。ここ最近その巷のメディアでもよく話題に上りますし、こう週刊誌でも特集を組むような財産相続の話がこの放蕩息子の話にも出てきます。でその話の中で、まだ生きている父親に向かってお前なんか死んでしまえと言わんばかりのその遺産相続をせかした次男の言う通りに、その子が我が子であるがために父親は財産の生前分与をするんですね。どんなにドラ息子でスネッカジリで世間知らずで未熟者の不当な主張であっても、その子が我が子であるがために死んでしまえと吐き捨てた者に、お前なんかうちの子じゃないし、お前に与える財産なんぞないと追い出すのではなくて、財産を分け与えました。これは父親自らその子供の前で、その子供のために死んだということを認めることですね。遺産という言葉は、その持っている人が死んで初めて遺産になるわけですね。死んで初めてその財産は遺産になって、それを受け継ぐことができるんです。でもこの父親は、お前なんか死んでしまえと、お前が生きていることを認めないというその息子の言葉を受け入れて財産を分け与えるんですね。それ何を意味するか、この前にあって私は死んだってことです。私はあなたが子であるということを認めるために、私は死ねると、いや死んだんだということを表す行為ですね。イエス様はこの話を通して何をおっしゃりたかったのかとこう考えますと、神様はご自身の私たちの父となる覚悟とその決心について伝えたかったのかなと思うんですね。子にするというのは、その子がいつの日かこう成功して栄光の座に就いた時とか、また人格者になった時、その時初めて我が子にするということではなくて、子であるという事実から始まります。そこにはでき不できはありません。 ある程度子供を育ててみて気に入ったらその時初めて出生届を出して、気に入らなかったら出生届を出さない、または出生届を出した子ではあっても後になって気に入らない言動をしたから追い出すだけではなくて出生届を破棄するなんていうことはまずありません。子は子ですね。これにも増してそれにも増してこの放蕩息子の話に出てくる父親は、あんたが死んだ時俺が受ける分の財産を今よこせと、無礼極まりない息子に対しても、息子が望んだようにその財産を分け与えることをもって、あなたは私の愛する正式な法的相続者であるということをこう公に公言するような行動を取るんですね。公に私は死んだってことをこの父親は宣言するんです。この子が私の子であるがために私は死んだということを宣言するんですね。ここまでのことは私たち人にはめったにできることではないかもしれません。でも神はそれまでもなされ、それほどまでに父であり子であるということを全うされる方であるんだということをこう教えてくれます。その子がどんなに愚かでも、どんなに失敗しても、どんなに不誠実であったとしても、神は一度子としたその子を拒むことはないということを、遺産相続という生々しい話を用いて、その私たち読み手の肌で感じ取れるような話し方でこう教えてくれますね。誰もがこう親から大なり小なり傷を受けて育ちますし、また子供に傷を与えながら生きています。そしてその傷があまりにもこう大きくて、親子の縁を切ってしまいたいという関係が、親子関係があることも事実ですけれども、そんな傷を負った私たちに誠実な誠の父となってくださる父なる神がいらっしゃるんだということをイエス様も教えてくださるんですね。天の神様は私にとってのみ父ではなくて、あなた方にとっても父なんだということをイエス様は教えてくださいます。旧約聖書の最後の最後の言葉、マラキ書の言葉ですけれども、こういう言葉がありますね。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。彼は父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせるっていうこの言葉ですが、その彼に例えられているイエス・キリストを信じたならば、イエス・キリストを信じることをもって私たちの家庭の親子関係が回復するという恵みに預かることだとも解釈されたりもしますけれども、それ以上に神の実施、唯一の実施であるイエス様の命をかけた仲介、橋渡しによって、唯一まことの神が私たちの父となって、私たち罪人が神となることを予言するんですね。予言してるんですね。で、事実この400年後にこの御言葉が成就しました。で、その成就を2000年経った今、私たちがそれを受けてますね、恵みとして。マタイの福音書6章に行ってみたいと思います。マタイの福音書6章ですね。マタイの福音書6章25節からです。マタイの福音書6章25節からお読みいたします。マタイ6章25節からですね。ですから、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。 それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。30節言っていますね。30節、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。この箇所は神様が養ってくださるから仕事なんかする必要はありませんよということをこう話そうと思ってイエス様がこの話をしたわけではなくて、誠実に仕事はするのだけれどもその仕事から得た収入によって生きていると思って生きた時人は貧しくなるんですと。天の父なる神様とこの関係に生きる時人は富むんだということを教えようとこの話をしてくださってますね。天の神とこの関係に生きるとき人は富むんだと。イエス様はここで、空の鳥にとって野の草にとって、天の父なる神とは言いません。野の草にとって空の鳥にとって神は父ではないんです。なんて言います？あなた方の天の父っておっしゃいますよね。私たち一人一人にとって神様は初めて父なんです。被造物すべてにとって神は父ではなくてあなた方の天の父っておっしゃるんですね。空の鳥よりも野の草よりもはるかに尊く父なる神の子である価値ある存在があなた方なんだということを悟らせるためにイエス様はこの話をしてくださいました。またこの箇所でその以前の私にはこうよく見えていなかったその言葉があります。それは32節の一番最後の言葉なんですけれども、あなた方の天の父が知っておられますという言葉ですね。あなた方の天の父が知っておられますという言葉ですけれども、この知っていてくれるということだけでどんなにか励まされどんなにか癒されどんなにか力になるのかということをまたつい最近こう実感することがありました。我が家から歩いて10秒ほどの近所に住む子育て中のある教会員の方がですね、うちの家内にこういうことを言ってこういう言葉をかけてくれたんですね。近くにすぐ助けてくれるご両親もおらず、自分の生まれ育った国ではない外国で4人の子供の子育てをすることがどれだけ大変なことなのか本当によくわかりますと声をかけてくださいました。で私がその帰宅した時にその話を家内がしてくれたんですけれども、その知ってくれているということがこんなにもありがたくて感謝で力になってまたこう心の中がこうほっこりするような癒されるような感じがあるのかということをこう夫婦一緒にこう感じることができました。知っていてくれること。ただこの話ではそのオチがありまして、家内はこんな言葉を付け加えました。4人の子供のお母さんでいるよりもあなたの妻でいることの方がよっぽど大変よってこう笑うしかないですよねごめんなさい、ちょっと話がそれましたけれども、その知ってくれているということほど力になるものはありません。現代において最も重要なのは経済力でもなく軍事力でもなく知力でもなく体力でもなくて共感力だというふうにこう言われたりもしますけれども、 実のところその現代の話だけではなくて、どの時代にあってもこの共感し共感されることこそが本質的な力なんだと思うんですね。3500年前エジプトの奴隷になっていたイスラエルの民たちに神様はこういうふうに語りかけるんです。私はあなた方のことを見て聞いて知っていると、私はあなた方に共感していると声をかけてくださいました。私はあなたの痛みを知っているし、辛さも知っているし、あなたの苦境も知っているという言葉が彼らにとってどれだけ大きな励ましとなって力となったことか。その言葉ゆえに彼らはそれでも出てくるんですね。400年間という奴隷の身分にあったら自分たちのことを先祖代々奴隷ですから、そこから脱するなんてことは考えられないですよね。でも知っていてくれるということがそこから立ち上がるという力になったんですね。結局のところ人が何と戦っているのかと言いますと、自分のことを知ってほしいということと戦っています。私たちは自分のことを知ってほしいということのために武器を手にするものが私たちですね。天の地なる神様は子である私たちのことを知っていてくださってます。髪の毛の数さえも全て知っていてくださるお方が父なる神様だと聖書は言いますね。初めて髪の毛の数までこう知っているっていう箇所を読んだ時こうびっくりしましたけれども、いつ私たちがこう失望するかというと、知っていてくださっているお方が父なるお方がいるんだということを忘れた時に失望しますよね。放蕩息子の父は誰も共感できない息子の痛みを知り、その痛みに共感してくれました。そしてそれがその息子の力になっていったんですね。神の御子イエス様は命を懸けてまた体を張って主なる神様が私たちのすべてを知っていてくださる父なる神であることを教えてくださいました。最後に第一ペテロの手紙を見てみたいと思います。ペテロの手紙第一の一章ですね。以前も何度か言いましたけれども、ペテロの手紙第一の一章ですね、ペテロの手紙第一一章の三節からですね。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていくよ金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。イエス・キリストを信じて魂に救いを得ている私たちは紛れもなく神の子です。神の確固たる 意思と選びによって新しく生まれた神の子ですね。神の子であるからには朽ちることのない天の資産を受け継ぐ相続者でもあります。ただしその相続に預かるためには今しばらくの間この地上で与えられた使命に生きなければなりません。どんな使命か。人を愛し神を愛しという使命ですね。すべての人を自分よりも優れたものと思い、裁くよりも包容し、自慢するよりも一つとなることを求めて父なる神の愛を示していくという使命ですね。もちろんそこには試練が伴います。悲しみも伴います。でもそれは私たちを神の前に聖なる傷のないものへと精錬するための道です。先週同盟教団の130周年大会がありましたけれども、その全体集会の中で理事長の浅岡勝先生がお話をしてくださいました。その初代日本人牧師の浅岡茂先生のご次男ですね。浅岡勝先生が本当にこう心を震わされる御言葉の解き明かしをしてくださったんですけれども、そのお話の中で用いられた腹をくくってという言葉がこう妙に心に刺さったんですね。でその腹をくくってという言葉がこのエペソ書の言葉をこう思い巡らしている中でこう結びついたんです。腹をくくって唯一の実子であるイエス・キリストを十字架にかけて私たちの罪をあがない、私たちをご自分の子にしてくださった父なる神様に腹をくくってついていきたい、腹をくくってその愛に生かされ続けたい、腹をくくって与えられた使命に生きなければとこう思わされました。ペテロやパウロもそれを進めていますね。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐために神の子として腹をくくれること、なんと感謝なことかなと、幸いなことかなと思います。腹をくくって何かをするっていういろんな表現がありますけれども、腹をくくって神の子として生きる、これほど幸いな腹のくくり方があるでしょうか。私たちは腹をくくって神の子として生きることのできる祝福に預かっているものです。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはあなたの唯一の実子であられるイエス様を十字架にかけ差し出すほどに私たちを子にしたいと、そして子にしてくださいました。どんな言葉を持っても言い表すことのできない、そこには感謝があります。主よ、あなたの子として生きているこの特権を大いに楽しみつつ大いに喜んで歩んでいくことができますように、そして誰もどんなものも知っていてくれていないという時でさえもあなたは私たちのすべてのことを父として知っていてくださるということを覚えさせてください。知ってくれるものが誰もいないと失望した時に、知ってくれている私には父がいるとどうか思い出させてください。実子以上の養子にしてくださっている恵みを感謝いたします。私たちの唯一の神の実子であられる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌464番になります。ご無理でない方お立ちください。 はい、それでは2021年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界中であなたを礼拝する一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。